主は今招いて言われます。ユダヤ人もギリシア人もありません。奴隷も自由人もありません。男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。正英賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアは言った。私は主の使い目です。お言葉通り好みになりますように。愛する父なる神様、この朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違ってもそれぞれのところで御前に整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることを感謝します。この朝は母の日礼拝を共に捧げています。母に対して感謝の気持ちを言葉で伝えられますように、またすでに母を天に送られた方々は母親の愛を思い起こして忍び、母親と共に過ごせた時間を神様に感謝する時とさせてください。また主よ、神様に祝福される母親としての歩みを支えてください。母マリアの私は主の使い目です、お言葉通り好みになりますようにという従順さ、神様が語られたことは必ず実現すると信じきったその信仰に倣い、与えられた神様の恵みに目を向け、神様が自分にしてくださったこと、神様が与えてくださったものに目を向けて歩めますように。神様を愛して礼拝者として喜びを持って教会に集い、子供たちにとって良き見本となり、子供たちに永遠の財産を残すことができますように支え導いてください。この礼拝で奉仕される方々を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続きまして主の祈りです。賛美歌935の A、 主の祈り A、 賛美歌935の A をお開きください。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それでは詩編を購読します。この朝は詩編27編、詩編27編です。旧約聖書の842ページ、旧約聖書の842ページ、詩編27編の1節から14節を購読いたします。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編27編1節から14節までを購読いたします。ダビデの詩。主は我が光、我が救い、私は誰を恐れよう。主は我が命の砦、私は誰におののくことがあろう。
悪をなす者が私の肉を食らおうと近づくとき、私を苦しめる者、私の敵の方がかえってつまずき倒れる。
たとえ軍勢が私に対して陣を敷いても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、私の信頼は揺るがない。
私が主に願った一つのこと、私はそれを求め続けよう。命のある限り主の家に住み、主の麗しさにまみえ、主の宮で尋ね求めることを。
災いの日に主は私を仮居に隠し、幕屋の隠れ場にかくまい、大岩に高く引き上げてくださる。
今や私の頭は群がる敵の上に高く上げられる。主の幕屋で歓声を生贄として捧げ、主に向かって歌い、褒め歌を歌おう。
主よ、呼びかける声を聞いてください。私を憐れみ答えてください。
あなたに私の心は言いました。私の顔を尋ね求めてくださいと。主よ、私は御顔を尋ね求めます。
御顔を私から隠さず、怒りによってしもべを退けないでください。あなたは私の助けとなってくださいました。私を置き去りにせず、見捨てないでください。我が救いの神よ。
父と母が私を見捨てようとも、主は私を迎え入れてくださいます。
主よ、あなたの道を示し、敵対する者のゆえに私を平らな道に導いてください。
私を苦しめる者の思いのままにさせないでください。偽りの証人と暴言を吐く者が私に向かって立ち上がりました。
私は信じます。生ける者の地で主の恵みにまみえることを。
主を待ち望め、勇ましくあれ、心を強くせよ。主を待ち望め。
アーメン。それでは初めに峰さんにお祈りを 捧げていただきます。
主を待ち望め、勇ましくあれ、心を強くせよ、主を待ち望めと。恵み会、天の父なる神様、皆をあがめ、感謝いたします。今日もこうして礼拝に集うことを許してくださったことをありがとうございます。また、久しぶりに世の中的には祝日があり、旅行も自由にできたことでしょうが、まだまだ感染も続いておりますし、また世界では争いがとか絶えません。どうぞあなたが知恵を与えてくださいまして、今この時を収めてくださいますようにお願いを申し上げます。また今日は母の日礼拝として捧げられております。私たちを産んでくださった母親に感謝することを覚えてありがとうございます。また今日メッセージをされる川崎先生を強め励まし、疲れを取り去ってくださって、今日ではなくてはならないメッセージを与えてくださいますようにお願い申し上げます、ね、またこの礼拝で奉仕される一人一人を強め励まし、奉仕を最後まで全うできるようにしてください、ね、またここに来られない多くの方もおられることと思いますが、その時と同じくし、場所を違えどもあなたの恵みが注がれますようにお願いをいたします。この小さき祈りを尊き主イエスキリストの御名によって一言お祈りいたします。
アーメン。続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げましょう。皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はイザヤ書49章14節から16節、イザヤ書49章14節から16節、旧約聖書の1128ページ、旧約聖書の1128ページ。聖書の箇所は、イザヤ書49章14節から16節です。
イザヤ書49章14節。しかしシオンは言った。主は私を見捨てられた。我が主は私を忘れられたと。女が自分の血の美子を忘れるだろうか。自分の体内の子を憐れまずにいられようか。たとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。見よ、私はあなたを手のひらに刻みつけた。あなたの城壁は常に私の前にある。
皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。それでは皆様お立ちください。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、間違いのない憐れみの主と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。日々に私たちを担い救われる主なる神様、この朝も主の招きをいただき、心を合わせて礼拝を捧げ、あなたの御名を呼んでおります。主よ、あなたは十字架の主の救いに預からせ、復活の主の命に満ち溢れる中を生かし、罪と死から解き放ち、臨在の主と共に歩むことを許しておってくださいます。このことは私たちの喜びです。また心からの感謝です。主よ、あなたはご真実なお方、御言葉の約束を守ってくださるお方です。ですから主よ、私たちはあなたに望みを置きます。あなたにしっかりとつかまり揺るがずにいられますように。人生の嵐の中にあっても、さまざまな個々の恐れを抱くときにも、あなたを疑うことがないように、どうぞ私たちを守ってください。今主イエス様を私どもの心と生活のすべてにお迎えします。主の愛で満たしてくださり、このイエス様を大切にし、お互いに交わる中で家族の交わり、また教会の友との交わり、隣人との交わり、そうした中で互いに愛し合い、福音に生きる喜びを分かち合わせてください。私たちが愛する母がおります。また教会の霊の母、信仰の母がおられます。抱いておられる信仰と希望と愛を私たちは受け継ぎます。お一人お一人に豊かな主の祝福と溢れる主の恵みが注がれ、その霊と心と体をお守りください。この時も病床にあって戦っていらっしゃる方々がおられます。どうぞ伴ってお声をかけてくださり、お支えください。この社会と世界はこれほどまでにうめくのかな、そんな思いを抱く日々であります。どうぞ各地の争いや飢餓、また災害、戦いの中にある方々に神様特別に臨んでくださり、解き放ち、解決の道が開かれますように切に願います。そのために私たちを使ってください。今日は姉妹教会の協力教会の 神戸聖戦教会では飯田敏郎先生が、牧師が定住していらっしゃらない三代谷教会では三田先生が御言葉の御用をしていらっしゃいます。祝して用い、それぞれの教会と心を一つにさせてください。今あなたのお声をお聞きします。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。なんとかランドというところにですね、ご家族5人でこう行く機会、丸一日そこで過ごしたそうです。3人の子供たちがおりまして、長男長女は両親の前をずっと歩いてこう行ったんですが、次男坊が見つからない。両親は慌てました。で、兄と姉は笑ってるんです。両親だけが知らない。まあ、賢い子だなと思ったんですが、ちょうど四角になるうちに後ろがしっかりついてきてですね、半日振り回されたそうであります。その時の母親の慌てぶり、それはすごかったようであります。その話を聞いたというか、見たというか、ふっと聖書の箇所を思い出しました。イエス様が12歳になられた時に、ユダヤの社会では杉越の祭りと言いまして、それは大切な信仰上のお祭り、礼拝の時がありまして、大勢の人がエルサレムに行ったんです。いつの間にかイエス様がお父さんのヨセフさん、お母さんのマリアさんのもとからこう離れて行かれて、もう大勢の中に紛れ込まれて、ご両親は一日中それが知らなかったようですが、3日経っても見つからなかった。両親は一生懸命探したそうです。探した。そして3日目にやっと見つかったら、なんとですね、イエス様は旧約聖書のお話を人々にしてらっしゃった。その時に、母親であるお母さんが一言こう言ってるんです。これ聖書箇所裏に、宣教師に書いてきましたが、両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。私の知る限り、聖書の中に出てくる母マリアがの慌てぶり、ここのんじゃないかなと思う。まあ、十字架にかかられた時の姿もありますが、本当にお母さん慌ててる。今日この朝、礼拝にお伝えのお母さん、この気持ちお分かりじゃないでしょうか。我が子いない。三日間もいなかったら、そら、どうですか、お母さん何もおいででいらっしゃいますか。相当慌てると思う。ああ、イエス様の時もそうだったんだなと思って、なんとも微笑ましくも思った次第であります。この時の、まあ、母親の心は通り一遍でないなと思う。一般に私たちもそれを憐れむという表現、日本語で使います。憐れむ心。さて、今日お開きくださいました、読みましたところのイザヤ書49章の、ところに15節のところにこんなお言葉がありますね。母が自分の血の身ごを忘れるだろうか。自分の体内の子を憐れまずにいられようか。お母さんの憐れむ心、もう体の底からですね、体を張って愛するっていうぐらいの意味があります。あれも腹渡から、もうよく断腸の思いっていう、まあ、悲しみの時に言いますけれども、その時に出てくる心の動きっていうものがこういうことでしょうか。今日このことを通しても、憐れみの主っていうのはどういうお方なのか、そしてその憐れみの主はこのイザヤの時代の時だけではなくして、今日の私たちもどのようなお心を注いでくださり、何をしとってくださるのか、そのお心がイエス様のお心の中にあった、そしてそれがわざとなって現れていったということをご一緒に見ていきたいと思うのであります。この年は 福音書はヨハネによる福音書を開いておりますし、先週でガラテヤの信徒の手紙を終わりまして、来週からまた旧約聖書ヨシア記に入ってきます。なぜそれを開くか来週お話しますが、そうした中にあって、まあ、教会歴といいますか、例えばクリスマスとかイースターとかペンテコステとかそういう時、また今日のように母の日は行事歴というんですけれども、こうした時にちょっとですね、イザヤ書の中からこう取り上げさせていただきたいなと導かれております。ちょっとつまみ食いするようですが、いいですね、この時間。イザヤ書っていうのは66章でしょ。今日初めて開いてくださった方はずっと見たら66章なんです。で、挑戦してみてください。イザヤ書一気に読んでみるとですね、39章まではどちらかというと厳しい言葉が出てくるなと思う。すべては神様が支配していらっしゃるという、まあ、審判といいますか、そういう面が強く出てくるんですが、ヤオラ40章になったらガラッと変わる。同一人物が書いたのかということで、歴史の中で多くの人たちが違うぞって、いや、そんなことは一人のイザヤを通して語られたんですが、40章に入りますと、ヤオラ回復の望みのメッセージが語られる。慰めよ、慰めよという言葉から始まる。お気づきの方いらっしゃるでしょう。何度も話したんですが、39章、旧約聖書ですよ、39巻。で、40章から66章までは27、3区27。旧約聖書は39巻、新約は27巻。見事に一致するんですね。数字だけ合わせますと。イザヤ書というのは、ある人は言いました。旧約の福音書だった。ちょうどイザヤという人は、紀元前750年、今から言えば2750年、もう2800年ほど前になりますけど、その時に神様の御言葉を伝える預言者として活躍しました。なんとイザヤ書の中には、もう思い出していらっしゃる方あると思うんですが、あ、クリスマスの時に、あの7章開けるよね。イエス様が洗礼を受けられた時の言葉が、あ、42章に書いてあるよね。最初に伝道を始められたガリラヤ湖でのあのことが、ああ、見事に九章の中に描かれているよね。そして皆さんご存知のように、イエス様が十字架にお分かりになって復活されたことを見事に一章の中に、あのイザヤ書53章にギュッと凝縮して書いた。不思議ですね。私たちが新約聖書のイエス様の十字架の場面、淡々と語るんです。ところが、イザヤ書の53章は、あの受難、苦しみに遭われるメシアの内側の気持ちを全部吐露するかのようにこう語られている。まるでその十字架のもとにいたかのように。そういう意味においては、聖書って不思議だなと思うんです。やっぱり神様が書かしめた書だなとつくづく思いますが、そうした歴史的な背景の中で、私はこうイザヤ書を見るとですね、ちょうど今と日本とこの世界の状況、逼迫しているこの状況によく似てるなと思う背景がある。ちょうどイザヤが予言したそれから約200年後です。神様に愛されたこの民が慣れてしまって、いつの間にか不信仰になっていく。いやー、神様って言うけど、もっと他のことが楽しいよと言い出していたときに、神様は何度も警告していらっしゃるんですけれども、バビロンというその当時の大きな国に、まあ、奴隷としてですね、捕囚の民として連れて行かれたという記事が、まあ、旧約聖書の中でルル語られた。なんと70年間と言われています。彼らは惨めな生活をそこで送ります。まあ、そのバビロンは後にペルシャに滅ぼされますけれども、そこでまた再び解放されて、イスラエルのエルサレムに帰っていくわけでありますが、そのことがね、書かれているのは49章のですね、聖書をお持ちの方、8節から、今日の49の8節から13節で一気に回復のことが語っている。もう先のことが語られているわけですね。なんとイザヤが生きた200年後のことです。神様は彼を通してずーっと先見てらっしゃる。 ところがこの70年の経験をする神の民、イスラエルの民にとって、まあそのバビロンというのは華やかな文明の栄えた国でした。もうそれに溺れてしまって自分たちが神の民であるということを忘れかけてしまうような時に言った言葉、苦しかったんです。惨めなところを通った時に一言言った。今日読んだ14節が代表する言葉です。14節ご覧ください。しかしシオン、これはまあ、神の民のこと、エルサレムのことを言うんですが、シオンは言った。主は私を見捨てられた。我が主は私を忘れられた。ああ、もう私たちは、この70年の間、神様から見捨てられて忘れられてしまった。70年って言ったらすごい年ですよ。ああ、私の生きてきたこれまで年数だと思うと、ちょっと驚きを覚える。ある種の虚無的な、ニヒリズムって言いますけれども、そういう思いに彼らは取られました。見捨てられた。忘れられた。この忘れるということは、捨てるという言葉と、ヘブライの人たちは同じ言葉で使います。もう捨てられてしまった。記憶から失われてしまった。捨てられる、記憶から捨てられる、忘れられる。実はですね、私はちょっと本当に大きな反省があるんですが、ある方がもう修復を送らなくて結構ですと言われたんです。その通りしたんです。馬鹿正直に。何年か経って、先生私をもう見捨てたんですか。いや、そんな意味じゃなくて、本当に失礼なことしたことあるんですが、記憶からなくなった、いいえ忘れてませんよと申し上げたんですけども、そういう思いにとらわれることありますよね。忘れられる、捨てられる、記憶からなくなる、まさにそういう状況なの。憐れみ深い神様は、憐れみの主は、その民を決して見捨てない。斜めすかすかのようにして、手を変え、品を変えて語られたのは今日の15節、16節なんです。憐れむっていう言葉は、このイザヤ書の中に何回も出てまいります。
そうですね。見てください。13節に、
憐れまれるって言葉がありますし、
ちょっとページ戻りますが、10節にもですね、彼らを憐れむ方がってあります。
もう自分自身を忘れてしまうかのように、他の人のことっていうのはこの憐れむっていうこと、自分のことを忘れてしまってるっていうぐらいの意味です。ちょっとお母さんの心に似てるかもしれませんね。憐れむ。父親はなかなかわからないとこかもしれません。
本当にそれは、抱くようにして、抱くようにして、慈しむという意味合いでしょうか。
先ほども司会者もまた準備祈祷された方もですね、母の日を覚えて今日お祈りなさってくださった。おそらく人間の愛ということをこれを表現する中で、母と子の結びつき、これはすごいものありますね。お母さん方うなずいてください。そうでしょう。ありがとうございます。
多分そうだ、多分そうですよね。
母親の愛というのは理論を超えてますね。じゃないでしょうか。で、お母さん、父親もそうだと思うときあるんですが、ふっと我に帰るとき、いつも思い起こすのは我が子のこと。お父さんの名誉のためです。父親だってそういうとこある。 お子様方、お母さんってそういう方でしょう。うん。しかしですよ、
世の中には不届きな
はっきりと女性もおられるのは事実です。この世に素晴らしい母親の愛というものを覚えるときに、母親の愛は絶対ではない、絶対ではない。時に利己的になる時があります。
でも主はだからって言ったらいいでしょうか。15節後半見てください。たとえ女たちが忘れても私はあなたを忘れない。これ神様の言葉です。
私は決して忘れない、捨てないとおっしゃってる。 しかも16節、見よ私はあなたを手のひら
ですね、
刻みつけた、もう消えない、刻みつけるんです。入れ墨っていう意味があります。先週ガラテヤの信徒の手紙の6章17節で焼き印という話しましたが、あれと一緒の言葉なんです。刻みつけた、もう消えない、あなたを永遠の見てのうちにあなたを刻み込んでいる、覚えているということです。しかもあなたの城壁は常に私の前にある。城壁というのは絶対壊されない。主が城壁のようになってあなたを守るよと言ってらっしゃる。今はそういうことは入れ墨というのは時々ありますが、当時の今歴史の中でそういうのあったかもしれません。多くの神々が、その ご利益といいましょうか、そういうものをこう、その神の名を刻み込ませるというのはどうも中近東の方でそういう習慣があったとか、伺ったことがありますが、まあ、そんな習慣も見ながら神様はこういう表現もしていらっしゃるのかなと思いながら想像します。まあ、それはさておき、先ほど言いましたバビロン軍がやってきてこの神の民を捕囚の民として連れて行った、エルサレムを陥落させて連れて行った。しかしそうであっても神様は忘れない、捨てない、城壁のようになって守り、あなたを永遠の御手の中に刻み込んでおるよという意味を持ってここに忘れないとおっしゃっておられるのです。イエス様がそういうお方でしたね。
あるところでこう語られた。五匹の、動物の名前は間違ってはいけませんね。ごめんなさい。五羽のスズメですね。
それが2アサリオンで売られている。アサリオンという単位は本当に一番小さな単位だそうですが、
一羽でも
神の前には忘れられていない、ましてや我ら忘れておられないということですよ。イエス様が十字架におかかりになられる前におっしゃった言葉、私はあなた方をみなしごにはしておかない。
イザヤ書で語られるこの神はイエス・キリストご自身のことを表しているわけです。
私は決して忘れない。
憐れみの主はそういう方です。決して忘れることなく捨てることがない
主であられたのは言葉だけじゃない。無責任な言葉で、言葉を羅列してそう語ってらっしゃるわけじゃなくて、その通りしてくださったからこそ憐れんでくださる主であり、捨てないとおっしゃった。このイザヤ書の中に繰り返し出てくるもう一つの言葉、お気づきの読まれた方はお気づきでしょう。イスラエルの聖者という言葉で神様のことを表しなさる。私たちも神様のことを愛の神様とか、私たちが持っている神様への一番のイメージを持って愛の神様とか怖い神様という方ちょっといらっしゃるかもしれませんが、そう思う時もあるかもしれない。正しい神様、真実な神様と表現しますが、イザヤは聖なる神様にあるということを語りつつ、それは贖う主であるということをいつも語る。
そうですね、今日読んでいただいたところの一番近いところで言えばですね、49章の7節ご覧ください。ページ戻って、
これはイザヤ書の中に繰り返し語られる言葉の一つです。
7節に、イスラエルの贖い主、聖なる方である主はと。
贖い主、聖なる方である主、憐れみの主は贖い主であり、あるからこそ私たちを決して忘れないんです。
この確かな保証なされたことのゆえに忘れないとおっしゃる。贖うっていうのは他のものに渡ってしまったものを再び代価を払って買い戻して自分のものにするっていう。
そうですね、この話以前一度したことあるんですが、一人の牧師の話ですけれども、
それはそれは高価な高価な本をあるところで手に入れました。もうあの絶版の本、相当高い本だったそうですが、ある時そのところに泥棒さんがお入りになられまして、それを盗んでいったと。もうどこに行ったかわからない。ある時その人は東京の神田のあの古本屋がずっと歩いてた時にですね、パッと見たら、あの本私の本だ。特徴があったんですね。でその本屋さんに入っていってパラペラで見て、ちゃんとさ書き込みはしてある。これ私の字。その店主に、これ私の本だから返してくれって言ったそうです。店主になったと言います。何言ってんのあなた、私これ高く買った本だから、欲しかったら代価を払って買えます。相当高い値がついていた。二重払いしてるわけですよ。もともとその人のものだったの。ところがいつの間にかその主人の持ち主から離れてしまって、別のところに手渡って、それをもう一度自分のものにするために代価を払った。あがなうってのはそういうことです。もともと私たちは神様のものだった。ところがいつの間にかこのイスラエルの民じゃありませんけれども、神様の憐れみを忘れてしまったかのようにして、そこから離れてしまって、もう一度そこから買い戻すために神様の方から手立てを尽くされた。それがあがなう。神様の愛の憐れみの御業は、もう奴隷のようになってしまっていたこの神の民を代価を払って再び神様をされた。聖なる主はそのようにして聖なるもの、主のものと神のものとされる。だから贖い主、聖なるお方なんです。エジプトの奴隷であったイスラエルの民が、あの杉越の時にカモイと柱に子羊の血を塗って、そこにいる者は災いが過ぎ越した、その恵みに預かって出エジプトして約束の地に住んだこの神の民が、いつの間にか神様のその豊かな恵みと憐れみと具合を忘れてしまって、自分たちのやりたい放題のことをした時にバビロン捕囚になった彼らをもう一度回復させるために、贖い主でいらっしゃる聖なるお方は回復の道を開きなさったんですね。愛する皆さん、もうお気づきでしょう。この贖いの主は今も変わらないで、贖いの技をなされた事実、どこですか？十字架ですよ。罪と死の奴隷の状態になっていた、真面目そうな顔して人生歩んでたかもしれません。しかしそんな私たちはもう一度神様のものとして立ち返るために、神の御子ご自身が一度限り永遠の命を私たちに与えるために、ご自身の清い清い血を代わって身代わりとなって十字架で血を流してくださった、この事実の中に、これがなかったら私たちはもう忘れられて当然なんです。憐れみの主は私たち一人一人が滅んでもいいなんて決して思ってらっしゃらない。永遠の滅亡に行くことを何とかして食い止めようとされたのがイエス様であり十字架なの。最も神様の愛がそこに表された。ですから私たちはこのイエス様の十字架を仰ぎ望む、見るんです。ここまで成し遂げてくださった主であるからこそ忘れないとおっしゃる、捨てないとおっしゃる。一人の画家がおりました。まあクリスチャン家庭にお生まれになったんですが、なかなかこう正直なれないお気持ちをお持ちでした。牧師とお会いしまして、一枚の絵を託してくれました。ふっと見るとですね、イエス様のあの十字架におかかりになった場面が描かれてた。
よく見るとですね、皆さんご存知に十字架にイエス様が書かれて、両隣に犯罪人強盗ともありますが書けられてたでしょ。で、三つの十字架なんです。ところがその人の絵は二本の十字架しかなかった。私も暗い絵だなと思いながら見てたんですが、ふっと見るとイエス様がこう十字架にかかって、そのふもとにあの女の人たちがそこに佇んでいる。そして向こうの方にですね、その先にそのイエス様に背を向けるようにして十字架にかけられた人が絵が描かれてあった。あれ、もう一人こっちにいるはずだよと、その絵をよく、私も鈍い男ですけど見ると、あ、この絵を描いた人が自分が十字架にかけられている思いでその絵を描いているなと気づいた。これこの人の信仰の告白でした。ご存知ですね、イエス様が十字架におかかりになった時に最初は二人とも罵り続けたんですが、父よ彼らをお許しください、何をしているのか分からずにいるのですと、ヨハネの捕り主の祈りを聞いたもう一人の、右側にいた人だろうと言われたりしますけれども、ほっと我に返って、ああ私たちがこうだったのは当然ではないか、もう一人罵り続けたと、お前はいつまでそうしてるんだ、私たちがこうなったのは当然だって言ってる。イエス様よ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときは、こんな私たちのことを思い出してください。この人そこで洗礼式を受けたと書いてないので、ちょっと残念な、それは緊急の時でした。即座にイエス様、今日あなたは私がいる同じように楽園におる、私がいる同じところにおるとおっしゃった。イエス様を、十字架を見上げるっていうのはそういうことです。その恵みとして洗礼式が預かる。十字架を仰ぎ見る。そして十字架のそば近くに一人一人立つんです。イエス様が父を彼らをお許しくださいと祈られて、そして今日あなたは私と一緒に楽園パラダイスにおると言われた二つ目、三つ目におっしゃったこと。今日準備祈祷でイミジクも祈られた。その十字架のもとに、あの弟子の一人であったであろうヨハネでしょう、あれは。愛する者とありますが。もう一人はイエス様の母。この人はあなたの息子だよ。血のつながりなんです。この人はあなたの母だよ。あのヨハネによる福音書の19章の26、27。イエス様の十字架の恵み、救いに預かっている者一人一人に、今も、そのイエス様の十字架のそば近くに立つ私たちに、これあなたの母ですよ、これあなたの子ですよ。もう一度十字架のもとで自分たちの父、そして我が子のことを互いに受け止め直す時じゃないでしょうか。十字架のもとで、そばで。母と子だけでね、夫婦もそうだと思う。これあなたの夫ですよ、これあなたの妻ですよ。もう一度確認したらどうだろうかと思う。こんなことも言うの許せない。これは あなたの教会の牧師だよ。これはあなたの教会の信徒の一人一人だ。十字架のもとで。ここにいるのはあなたの兄弟だよ。ここにいるのは姉妹だよ。新しい関係が作られ続けるんじゃないでしょうか。母の日の礼拝に際して、母と子の関係、もう一度受け止め直そうじゃないですか。主は決して忘れることのないお方。贖いの主、憐れみ深いお方。この憐れみを受けつつ、私たちは進んでいくのであります。お祈りいたしましょう。憐れみの主よ、私たちは主イエス様の十字架の贖いと復活を通して永遠の命の救いに招かれております。今信仰の十字を持って受け取り、決して忘れない、捨てないと言われる主に全幅の信頼を置きます。私たち一人一人が主イエス様の十字架を仰ぎ見つつ、その御そば近くに立たせ続けてください。それにふさわしく導いてくださるのですから、 そのところでお答えしていくことができるように、その歩みを作ってください。主イエス様の御名によってお祈りをいたします。
アメン。
今ご一緒にその場所を、十字架の下での祈りをそれぞれお伝えくださいませ。
主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではこの後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌11番、感謝に満ちて。賛美歌11番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様お立ちください。礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを岡部さんに捧げていただきます。
お祈りします。女が自分の血の御子を忘れるだろうか。自分の体内の子を憐れまずにいられようか。たとえ女たちが忘れても、私はあなたを忘れないと。愛する天の父なる神様、幸いな母の日の礼拝を今に至るまで導いてくださって、心より感謝をいたします。あなたは私たちがあなたを知る前から私たちのことを知ってくださり、憐れんでくださり、 贖ってくださって永遠の死から永遠の命への道を作ってくださり、私たちはそれを信じ救われました。しかし日々の生活の中で時に絶望を感じ、もうダメだと思うような中にもあります。しかし主よ、あなたはいつも私たちのことを憐れんでくださっていることを感謝いたします。憐れみ主である主を日々見上げつつ、どのような中にあってもあなたを仰いで歩むことができますように、私たち一人一人を導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今感謝にあふれ、あなたの前に献金をお捧げしようとしております。どうぞこの献金を幾倍にも増して、あなたの御用のためにお使いください。また捧げられますお一人お一人をさらに豊かに増し加えてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、
聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。